ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてください。
先日ですね、回覧板が回ってきて、そして、私が住んでいる地区では今日はね、野焼きなんですよね。野焼きっていいですよね。いい匂いって思った人は田舎っ子ね、僕はすごい田舎っ子ね、野焼きの匂いがするとね、なんかね、あの陶芸工のことを思い出します。なんかすごくね、なんとも言えないあのね、焼けた匂い、なんかでもね、臭くないんですね。なんかちょっといい匂いに感じてしまう、懐かしい匂いに感じてしまいますけどね。ある田舎での話です。町の役人と、あとですね、農家のおじさんが、話していたんです。いや、言い争っていたんです。役人はこう言ったんです。おじさん、ここまでが町の土地ですよ。おじさんはこう言ったんです。いや違う、ここまでがうちの土地だ。何言ってるんだ、こう言ったんです。いやおじさん、ここまでですよ。いや、うちはここまでだ。こうやって言い争いしてたんです。そしたらですね、なんとその農家のおじちゃんがその、役人のことをパーンって平手打ちしたんです。そしてね、こう言ったんです。おい、聖書にはこう書いてあるだろう。もし誰かが右の方を打たれたら左の方を差し出しなさい、こう書いてあるだろうって言ったんです。そしたら役人はこう言ったんです。そんなこと誰だって知ってるって言ったんです。そうだろうって言っておじちゃんがパーンってまた叩いたんですね。それを遠くから、そこを地域の警察が見てたんです。二人いました。一人がベテランです。一人が新米でした。ベテランの警察がこう言ったんです。おい、なんかあそこで言い争いしてるぞ、ちょっとお前見てこいよって新米に言ったんです。新米は、あ、わかりました、見てきますって言ってこう言って、見に行ったんです。彼が近づいていくと、今度は役人がこう言ったんです。聖書にはおじさん、こうも書いてあるでしょう。自分が測る測りで自分も測られる、溢れるほどにして測りを良くして懐に入れてもらえるって書いてあるでしょう。そんなこと知ってる、おじさんが測った通り測ってやるよ、パンパンパンねえ、役人もなんとおじさんを殴ってしまったんですね。新米警察はそれを見て、ベテラン警察のところにまた戻ったんです。ベテラン警察はこう言ったんです。おいおい、大丈夫か、あの二人止めなくて大丈夫か、事件性はないかってこう言ったんです。そしたらね、新米警察がこう言ったんです。あ、大丈夫ですよ、あの二人は聖書の解釈を一緒にしてるんです、ほっといてください、行きましょうって言ったんです。まあ、皆さんのね、心の中にはこんな聖書の適用はないと思います。言い争いにね、聖書を使ってはもちろんいけません。多くの場合で聖書の言葉を受け止めるとき、皆さんどうやって受け止めてますか。多くの場合ですね、世間一般では、例えば僕がクリスチャンです、牧師をしてますっていうと、あ、大変ですねって言うんですよ。なんでですかっていうと、あの聖書よく読んでるんでしょ、あれ守んでしょって言うんですよね。大体一般的にはそう見えてしまいます。でもどうですか、皆さん、私たちは聖書の言葉を守って生きていくんですか。いや、違いますね、それは読み方が間違ってます。私たちはその聖書を、まあ、もちろんそこで吸収してね、見習うところもあるんですけれども、そこから私たちの作者である神様が今日今どんなメッセージを私たちにくださっているかって思って祈りながら読むんです。その時にその神様の言葉が、ね、私たちの内に入って、そして私たちが助けられたり励まされたり生かされるわけですよね。先週と先々週、こう2週に続いて一人の人物について、学んできました。これが、当時のユダヤの律法学者であったサウロという人物です。彼はクリスチャンを迫害していました、ね、もう聖書の言葉を守る、これにもう厳守していた人です。クリスチャンたちはイエス・キリストを信じる者は間違っている、間違っている者は罰してやる、そう言って彼はそのクリスチャンたちを迫害してたんです。でもそんなサウロのもとにイエス・キリストご自身が語りかけたんです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、 そしてサウロはそのイエス・キリストの言葉を受け止めたんです。主よどなたですか、ね、私はあなたが迫害するイエス・キリストである、ね、そしてそのイエス・キリストの言葉によって彼は心が変えられ、魂が変えられ、霊的な目も開かれたんです。そして信仰的な目も開かれた。私が今まで礼拝していた主、旧約聖書の主ご自身が、ね、人としてこの地に現れ、そして私たちの罪のために十字架にかかり、葬られ3日後によみがえった。それを信じるすべての者が神と永遠の関係を持つことができるんだ。この信仰の目が開かれたんです。そして変えられたパウロは人生が180度変わってきました。クリスチャンを迫害する者から今度はイエス・キリストを伝える者に変わっていったんですね。このサウロの性格好きですね。ねえ、パパパッと変えられてしまうっていうね。なのでですね、このパウロは、まあ、サウロ、後にパウロ、まあ、これはパウロはラテン語です。サウロは、ヘブル語ですけれども、まあ、このサウロという名前を残して、彼はラテン語のパウロという名前を使って、そして、伝道していったんです。彼はイエス・キリストを信じてからすぐに伝道しに行きました。もう彼はすぐ大伝道師に変えられて、後に3度のヨーロッパでの大伝道旅行を、し、そして新約聖書の大半を書いた人物ですね。この劇的に変えられたこのサウロ、パウロですけれども、もう今日の箇所でも様々なところで伝道してます。31節で、こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地に渡り築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていったってあるんですね。この、まさにですね、教会はギリシャ語でエクレシアです。これは何かに呼ばれたものっていう意味ですね。つまり神様に呼ばれたものの集まりが教会なんです。だから皆さん、今日も神様に呼ばれてここ来てるんですよ。今日も神様に呼ばれて配信見てるんですよ。皆さん知ってますね。呼ばれてない？いや、呼ばれたんですよ。なぜかっていうと、神様が私はあなたを選んだって書いてあるから、あなたが私を選んだのではない、私があなた方を選んだと言ってるからですね。そしてその呼ばれたものが集まっているもの、これがどんどんどんどんこの初代教会では増えていったということですよね。前回ですね、教会について学びました。教会はね、イエス・キリストが頭であって、そしてこの教会はキリストの体だっていう学びをしました。聖書の箇所を通してね。そして私たちは各器官なのです。ね、誰かは目かもしれない。たくさん話す人は口かもしれない。たくさん聞く人は耳かもしれない。そういう器官なんだって話しました。でもね、そういう話すると、こうおっしゃる方がいるんです。シアさん、そしたら宇都宮にたくさん教会あるじゃないですか。栃木県にもたくさん教会あるじゃないですか。たくさん体があるんですねって言うんです。どうですか？たくさん体があると思いますか？ね。たくさん体があるってことは、たくさん頭があるんです。私たちの神様はお一人です。だからね、教会、この体も一つなんです。だからここにも教会があります。私たちの教団にも10教会あります。それ以外にも日本にはたくさんの教団の教会があります。フィルが言ったバーンサイドエリムチャーチというニュージーランドの教会も、すべてが同じキリストの体なんです。特にどこに所属してるかっていうのは特にないんです。同じ教会なんです。でもたまたまこの地域で私たちがこうやって集まっているわけですよね。まあ、もちろん教会には特色があります。賛美が違ったり牧師のメッセージが違ったりしますけれども、もちろんね、国が違えば言語も違います。でも一つ同じ体だっていうことですよね。皆さん、このキリストの体が今どれぐらい大きいか知ってますか？世界中でどれだけ大きくなっているか皆さんご存知ですか？2020年の人口調査が、元になってますけれども、これはね、世界人口78億人が、数えられたんですって。で、キリスト教徒はその全体の 31.3%、 24.4 億人いるんですって。もちろんこれは宗教、ね、のランキングではもちろんトップです。そして続いては、イスラム教徒、これは 19.5 1.5億人、全体の 25% です。続いてヒンズー教、そして次仏教かなと思ったんです。今度はね、伝統宗教というのはたくさんあるんですね、これを信じてるか。でそして次が仏教と続くんだそうです。あの78億人に対して 24.4 億人も大きくなったんですって。考えてみてください。使徒の働きはまだ12人、まあ12人じゃないか、まあ、もっとたくさんいましたけどね、何千人って言ったかな、12人を通してあのこう広がっていったわけですよね。これがこの今私たちが読んでいるこの使徒の働きからずっと広がっていって、まあ、もちろん亡くなっていらっしゃる方いますからね、天国に行っていらっしゃる方、それから今24億人に達したんですって、ね、皆さんこれを聞いて、ああすごい多いなって思いますか、それともこれしかと思いますか。私はね、日本の状況を見るとまだこれしかって思います。なぜかっていうと、これを日本で考えると、教会に集っていたり、イエス・キリストを信じている人、これはね、人口の全体の 1% にも満たないんです、以下なんですね。だからね、神様はこの日本においてもこの神の家族が、ね、キリストの体が豊かにされて大きく成長することを望んでいると思います。そういった意味でこの今日の箇所はこの、ね、キリストの体が大きくなっていった、前進していった、これは成長していったって意味ですよね。じゃあね、どのようにしてこれが成長していったのか、ね、これをちょっとねポイントを挙げながら見ていきたいと思います。まず一つ目は、どのように成長していったかというと、平安を保っていったということなんです。あのこの平安って言葉、平安を保っていったっていう言葉はね、ギリシャ語、まあ、聖書のこの新約聖書のギリシャ語言語を見ると、平安を持つように教えられた、啓発されたってあるんです。つまりね、このキリストの体の中ではいつも平安を保ちましょう、ね、こういうふうに教えられたっていうことですよね。あの先週も学びましたけどね、この教会は一つの神の家族です。だからこそね、聖書では私たちがいつも愛し合いなさい、そして何かあったら許し合いなさい、何か助けが必要だったら使い合いなさい、助け合いなさいってこう教えるんです、ね、そして愛し合っていって、そしてどんな時にもこの平安がある人間関係を持っていたわけですよね。まあ、当時はローマの支配の中にあって混沌とした、ね、情勢だったと思います。そんな中であって教会に来ると人々が癒されたんです、励まされたんです、ね、最もそのコミュニティにおいて麗しい魅力的な場所に変わっていったんだと思います。だからこそその人たちがたくさんね、そこに集められていった、同時にイエス・キリストを知っていって、ね、希望を得ていったということですよね。あのイエス・キリストはマタイの7章の17節でこういうメッセージをしていますね。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、これが律法であり預言者です。律法であり預言者ですっていう意味は聖書全体を示しますっていう意味なんです、ね、つまり聖書が教えること、これはね、私たちが自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、ね、だからしてもらいたくないと思うようなことはするべきじゃないよってこういうふうに教えているんですね。だからこそね、このような魅力的なコミュニティになっていって人がたくさん増えていったわけです、ね、当時のこの教会っていうのは平安で満たされていたということですね。そして教会はね、ポイントの2つ目は主を恐れるコミュニティだったっていうんです、ね、これは恐れるって怖いっていう意味じゃないですね。本当に、敬虔な敬意を持つ神様にね、敬意を持つようなそういう教会であった。まあ、普通そんな風なとこだと思うような感じがありますけどね。 ある教会では牧師が言った一言、それを絶対に守らなければいけない、こういう教会もあるんです。また牧師に仕えるリーダーと呼ばれるね、人たちの言葉にも教会の多くの人が絶対服従しなければいけない、そういう苦しい窮屈な思いをしている教会もあります。私はこれはあまり良くないなと思います。ね、なぜかというと牧師である私でさえも頭じゃないんです。イエス・キリストは頭なんです。私もその体の一つなんです。私はこの 教会の監督を任されていて、この聖書のメッセージや、この、ね、神のメッセージを伝えるために使わされているものなんですね。だからこそ私たちは教会の兄弟姉妹と麗しい関係を持ちながらね、神様に従うんです。そして神の言葉に従うんです、ね。これはですね、神様が私たちにね、与えている立法であるということですもんね。これはね、どんなにこの教会が成長していっても忘れてはいけないことです。誰かが誰かを支配する、イエス・キリスト、神様ご自身が支配しておられるんです、ね。そして何か必要があれば直接語りかけてくださいます。なぜかというと、その神様ご自身が私たちのうちに聖霊なる神としていらっしゃるからです、ね。教会はね、神を恐れながら、ね、礼拝しながら成長していった。そして3つ目、これはですね、いつも聖霊に励まされているということなんですね。以前ね、こんなお話を、例え話をしたことがあります。神様は私たちの作者であって、私たちは作品です、ね。で、作品は作者に出会うことを通して意図を知ることができるっていうね、お話をしたことがありますね。例えば冷蔵庫とオーブンの話です。キッチンにあります。で、冷蔵庫はいつもオーブンを見てるんです。で、お前いつもいいよな、なんかケーキ焼いたりいいよな、俺もケーキ焼きたいって冷蔵庫が言ったらどうします？できるよって励まします？ね。でも冷蔵庫はこう言うんです。いや、俺は絶対に焼いてやる。そう言って、そのね、ケーキの元をこう自分の中に入れるんです。思いっきり焼こうとするんです。頑張るんです。どうですか、皆さん。焼けるわけないでしょ。ね。冷えちゃうんです。絶対に。ね。で、彼は混乱したんです。どうしよう。なんでだろう。なんで俺できないんだろう。そう思ってね、このね、製品がね、迷ったらね、作者、製造者、または設計図を見るべきです。ね、そうするとそこにこう書いてあるんです。冷蔵庫は冷やすために作られてますよ、特化してます。それを聞くとね、あ、俺は冷やすためか、いや、むしろ冷やすのに俺は特化してんだ、ね、なんだ俺も素晴らしいじゃないか、そう思えるんです。これは他の家電も一緒ですよね。これが私たちが作者である神様に出会うときによく似てるんです。私たちは神様に出会うまではね、自分という存在がよくわからないんです。理解できないんです。なぜかというと、作品としては作られてるんです。でも作者とつながってないからです。作者の意図を知らないからです。でも神様と出会うときに、あなたは高価で尊いよ、そうおっしゃってくれて、そしてその作者との歩みを通して、ね、設計図である聖書を通して私たちは作品としての意味を知っていくんです。なんだ俺はこうやって生きていけばいいんだ、そう知るんです。こんなふうにお話ししました。でもね、この話には続きがあるんです。冷蔵庫くんとあるところに携帯くんがいます、ね。そうするとこの2人といいますかね、2つがキャンプに行かないかって誘われるんです。そうすると冷蔵庫くんは、お、なんだ俺キャンプ行ったことない、行きたい行きたい行きたい。携帯くんも、あ、行きたいねって言うんですよ。で、冷蔵庫が、お、ちょっと重いんだけどどうって言うと、あ、いよいよ背負ってってあげるからって言うんですね。携帯君は、大丈夫、俺軽いからこう持ってってよって言うんです。そしたらね、その人がね、こう言うんです。お前たち電源いらないのって聞かれるんです。で、冷蔵庫も携帯も、電源なんかいらないよ、キャンプ楽しいもんって言うんです。で、キャンプに行くんです。そうするとね、おいおい冷蔵庫って言われるんです。お前さ、ちょっとさ、お肉と飲み物冷やしといてくれよって言うんです。で、冷蔵庫は、お、いいよいいよ、ね、入れてよ入れてよ、もう全然冷えるからって言って入れるんですね。で、ずっと一生懸命こう冷やすわけですね、冷蔵庫はね。で、じゃあいざバーベキューの時になりました。おい、お冷蔵庫、さっきさ、私はさ、飲み物とお肉ちょっと出してくんないって言うんです。あ、いいよいいよいいよ、ほらって渡すと、お前めちゃくちゃあったかくなってるじゃん。当時真夏です、ね。もし電源が入ってない冷蔵庫に入れてればもうあったかくなってしまいます。なんだよ、肉なんか食えないじゃないか、ね。ちょっと近くのスーパーに電話しよう。おい、携帯携帯、おい携帯って言うと、携帯スーンってしてるんです。 電源が切れてるんです、ね、もう大変なキャンプになってしまったっていう話なんです。なんで大変になってしまったか、その原因はすごく簡単です。電気です。電気がなければ電化製品は動かないんです。これはね、私たちによく似てるんです。私たちは神様に出会って素晴らしい作品と気づくんです。で、私たちがイエス・キリストを信じてね、聖霊なる神がうちに宿っていなければ、または、宿っていても自分の力でいつも進んでいたら、いつかは疲れてしまうんです、ね、先ほどの冷蔵庫や携帯のようにいつか疲れてしまう、動かなくなってしまうんです。電気がなくては動かないのは電化製品なんです。で、僕たちはね、聖霊なる神の力がなければ動けない作品だから、聖霊化作品なんです。言えた言えた。ねえ。ね、よくバーンアウトって聞きますけれどもね、バーンアウトって燃え尽き症候群のことですよね。基本的にやりすぎてしまうんです。なぜかっていうと、自分の限界がわからないからです、ね、でもね、もちろんね、限界がな、あるのにね、進んでいってしまっては燃え尽きてしまう、これはね、私たちが本来つながっておくべきところにつながっていないから起こってしまうことと聖書は言うんですね。私たちがもしつながっていなければ、自分の力で何とかし、自分の知恵を振り絞ってしまうんです。でもね、聖書は、私たちの聖霊なる神はさまざまなものを教える、さまざまな力を教える、こう教えてるんですね。イエス・キリストの言葉で、聖霊なる神はね、私たちにさまざまな助言をしてくれる、語りかけてくださるお方だと言っていますね。ヨハネの14章の26節、しかし助け主、いますか、しかし助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。ね、すべてを語って思い起こさせてくれる。そして、ね、イザヤはね、旧約聖書ですけれども、神を求めることを通して力が与えられる。ね、これは聖霊による力です。この力で進んでいくべきなんだ、こう教えるんですね。イザヤの40章の28節から31節、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない、疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける、若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる、走っても絶えまず、歩いても疲れないって書いてあるんです、ね、だから私たちはいつも疲れたとしてもね、神様から力を受けるべきなんだ、その力で進んでいくべきなんだ。パウロもね、聖霊についてこう言っています。第二テモテの1章の7節で、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です、ね、決して弱く臆病な霊ではない、私たちの内に宿る聖霊なる神は力である、こう言ったんですね。そしてパウロはこう教えています。エペソの5章の18節で、むしろ御霊に満たされなさい、ね、いつも満たされていなさい。さあどうでしょう、皆さんはこの聖霊に満たされてますか、ね、まあ、満たされることをぜひ望んでいただきたい、祈っていただきたい。これは朝起きてから寝るまでずっとです、ね、でもなんかこう満たされてる時ってどういう風な感じなんでしょうね。ああ満たされてるって感じるんですか。これすごく主観的だと思います、ね、聖書を見ると、御霊の実ってものがあります、ね、私たちの聖霊なる神が与えるものです、ね、これ9つありますけれどもね、おそらくね、この9つの実が豊かにある時、それを感じる時、私たちがこの聖霊に満たされている時だと思います、ね、ガラテヤの5章の22節から23節です。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですってあるんです、 だからね、おそらく聖霊に満たされている時っていうのはね、どんな時にも愛があるんです。どんな時にも喜びがあるんです。何があっても平安があるんです。ね、どんな時にも寛容でいられる。ね、どんな悪いことされても親切でいられるんです。ね、それだけじゃないですね。御霊の賜物ってものがあります。霊を見分ける力とかね、またですね、知恵、また知識も与えられるって書いてあるんです。ね、私たちの人生に必要なものすべてがこの聖霊が持っているわけです。だからこそね、私たちはそれに満たされるべきです。求めるべきです。ね、じゃあね、この聖霊にいつも満たされるには私たちどうしてればいいと思います？ね、つまりね、電化製品で言えば電気を差しておくことです。どうやって差しておくのか。さっきエペソのね、5章の18節ってむしろ御霊に満たされなさいってとこありましたけれども、それ18節なんですけどね、それ以降はね、19、20でこう言ってるんです。主と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美しなさい、賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。御霊に満たされなさい。それをね、こうしなさいって言ってるんです。つまりね、礼拝です、ね、私たちが祈ったり賛美を歌ったり、ね、また聖書の言葉を読むときに私たちはずっと電源に刺さってるんです、ね、どうですか？電源刺さってない人います？周りに。ぜひね、電源刺さってない人周りにいたら言ってあげてください。ね、電源させた方がいいよって、ね、ジーザスセンターのあれ YouTube 見た方がいいよ、ポッドキャスト聞いた方がいいよってね。最後にね、一人の方を紹介したいと思います。フランスの有名な画家にジャン・フランソワ・ミレーという方がいます、ね、この方はもちろんね、代表作は落ち葉拾いなどですね。彼はですね、有名な画家なんですけれども、彼を有名にしたのは農民画なんです。つまり農民がこう作業していたり、またはその田園風景を、描いた絵なんです。実は彼は敬虔なクリスチャンとしても知られています。で、それはですね、おばあちゃんの影響があったと言われているんですね。このミレーさんが小さい時ね、おばあちゃんがいつも彼を膝の上に乗せてね、聖書の物語を語ってくれたんですって。ほら、アブラハムって人いるでしょ、イサクって人いるでしょ、ね、またほらペテロって人いたじゃない。こういう風にしてね、いつもその人の話をしてくれてたんです。そしてミレアはうんうんってそれを聞いて育ったわけですよね。そして後に彼は絵描きになるんですけれども、ミレアは絵描きとなった時、まあ当時ですね、展覧会に出してもね、落選するばっかりだったんですって。なぜかというと、彼の絵はいつもね、農民や田園の風景ばかりだったからですね。この絵のスタイルっていうのは、なぜ彼がこうね、その風景ばかり描いていたかっていうと、彼の家族が幼い時からいつも畑に出ていたからです。彼はいつもその風景を見てたからです。だからむしろね、彼はその農民に対する尊敬の意を持って、彼はその田園の、ね、風景を描いていたわけです。でも彼はですね、一向に評価されなかったために、彼は当時ね、流行していた、裸体の絵をね、少し描いて生活の糧にしていたんですって。そうするとある時、彼の友人が同情して絵を買わせようということで、一人の金持ちを連れてきたんですね。そのお金持ちがこう言ったんです。裸体の絵をね、君がもっと描くのであればいい値で全部買おう、ね、で、農民の絵は買わない、それは金持ちに対する反感だってこう言われたんです。で、彼はそう言われてからね、少し考えたんです。いや、祈ったんです。そして平安を感じてこう言ったんですって。私は憎悪や反感から絵を描いたことは一度もありません。本当の芸術は愛の心から生まれてくるものです。私がよく田園で働く農夫を描くのは、何よりも土、大地の恵みを愛するからです、とこう言ったんですね。 そしてその注文を断ったんですって。でも当時ね、彼はあの息子のね、あのお風呂を入れるね、そのお湯を沸かすのに必要な薪をね、準備するお金もなかったんです。それだけ貧しかったんですけれども、彼はその絵を断ったんです。そしてね、今まで自分が描いたその裸体の絵を薪として全部燃やしていったんですってね。それでね、こう祈ったんですって。神は私をご存知だ、この絵はもう描かないね、そうやって燃やしていったんです。つまりね、神様は必ず私の必要を与えてくれる。ミリアは心の中でね、祈ったんです。お金を得るか得ないかじゃないんです、ね、自分はどうすべきか、聖霊様どうか私に教えてください、あなたがベストな道を教えてください、そう祈ったんです。そのね、ミリアに聖霊なる神ご自身が彼の内で語りかけたわけですよね。そしてその声に聞き従うことを通して、彼はそれ以降フランスを代表するね、画家の一人になったわけです、ね、これはね、ミレーがしっかりと電源を入れてたんです。そしていつも聖霊なる神に求めていたわけですね。さあ、私たちも今週ね、それぞれのに使わされている場所があります。それぞれに与えられている使命があります。ぜひね皆さん、神様の力を持って、聖霊なるうちにいらっしゃるね、聖霊なる神の力を持って、知恵を通してね、歩んでいきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を素晴らしい存在として作ってくださり感謝します。そしてあなたが、私たちを励まし、いつも導いてくださっていることを感謝します。聖霊様、あなたご自身に満たされることを求めます。どうか私たちのうちで力を与え、知恵を与え、知識を与え、また平安を与え、愛を与え、どうかあなたの霊で満たされますように。あなたに感謝して、イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。それぞれでしばらくの間祈る時間を持ちましょう。